大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, you know what?
What?、
急に日本語にスイッチですが、実はですね、2006年の11月に始まったこのクロスカルチュラルセミナーなんですけれども、これまでの3年9ヶ月でどのくらいのダウンロード数があったと思いますか？実は、この8月でなんと1000万ダウンロードに達したそうなんです。拍手バババババババ。ね。すごいですね。1000万円もらえるのかと思ってしまいましたね、私。これも日頃お聞きいただいているリスナーの皆さんのおかげだということで感謝申し上げております。そこで、この1000万ダウンロードを記念して9月30日までの期間限定でオリンパスラジオサーバー PJ10 の特典付きキャンペーン。いいですね。これを行いますよ。キャンペーンの詳細は voicetrek.jp にアクセスしてキャンペーン特別バナー。これをクリックするとわかりますよ。ぜひご覧になってください。voicetrek.jp。ね。もう一度言いますよ。voicetrek.jp。ぜひ今すぐアクセスしてくださいね。俺は待ってるぜ。石原裕次郎かよ。そうじゃないんだ。大杉正明でした。
Well, okay, back to the cross-cultural seminar.
Okay.
I'd like to talk about tattoos.
Oh, tattoos. Interesting
yeah,
topic.
Yeah, right. You know, in Japan, tattoos are being considered sort of antisocial, you know? If you see anybody with a tattoo, people may think that he's part of the, organized crime, yakuza, gangster kind of person, you know? But...quite recently, during the past summer, I went to a beach in Shimoda. And, you know, I mean, that's basically where I'm from. You know, I'm from Izu. So I think last time I went to one of the beaches down there was about 15 years ago.
Oh, really?
Yeah. And I noticed some changes or differences from the last time. One of the differences was that I saw some young people lying on the sand with tattoos on their arms and on their legs, which I didn't see 15 years ago.
So a big increase is what you're saying.
Yeah, that's right. And I don't think that they were, you know, part of the organized crime or yakuza people. They may be hip-hop fans or, you know, great music lovers, but I think they were just ordinary citizens, you know. Why do you think they wear tattoos these days?
Well, you know, I wonder if tattoos are maybe becoming a little bit trendy or fashionable. You know, and it's interesting that you mentioned that. I'm a little bit surprised to hear it, because I know that for a long time, as you mentioned, tattoos have been frowned upon for the most part in Japan. And this is very interesting because Japan is actually very famous for its tattoo art throughout the rest of the world. And I think some people outside of Japan are aware of the connection to the, you know, organized crime or the criminal underworld. But the art itself has been respected. And there's quite a different feeling towards tattoos, I think, in Japan, at least up until now, than in the U.S., for example. Tattoos, you know, aren't extremely commonplace. I mean, not everyone has a tattoo in the U.S., but they aren't really unusual at all. Actually, Osugi-sensei, have you ever considered getting a tattoo?
No way. Not me. Have you?
No, actually. They've never really appealed to me personally. Part of it has to do with the pain, and the other part is the commitment to having one very permanent image on my skin. You know, I've never had a great desire to get one, but many of my friends and some of my family members have gotten tattoos over the years. Usually just one, you know, maybe one kind of small one. And this is men and women, by the way. For women, they might get like a little flower on their shoulder or their ankle, something like that. For men, especially men who've been in the military service, they'll often get a tattoo that's maybe connected to which branch of the service they served in. For example, my dad, has a tattoo that's related to the U.S. Marines, which he served in for several years. But it's really not that unusual. Actually, there is one very popular style of tattoo in the U.S. right now that maybe you've have heard of, and that would be the kanji tattoos. It's been very popular over the years to have, of course, Japanese or Chinese characters. We can look at it both ways. Basically, kanji tattoos have become very trendy among Americans and people in other countries as well. Part of the reason is that because kanji characters, often are very beautiful, very artistic, and the fact that they represent an idea just seems really appealing to people. But as you might imagine, sometimes rather humorous mistakes happen. If the tattoo artist isn't that familiar with Chinese or Japanese, sometimes, the client will come in and they'll have an English word in mind, strength or freedom or something like that, and they'll want to have it put into a kanji character. Sometimes that works out, but sometimes what they end up with becomes something very, very strange to a Japanese or Chinese person. And again, it's a bit of a commitment, so there have been some embarrassing mistakes over the years.
なるほど。さあ、今回はですね、タトゥー、T-A-T-T-O-O というスペリングですね、入れ墨です。最近は日本語で入れ墨というのと、タトゥーというのと、ちょっとなんかニュアンスが違うような、そんな印象もありますよね。つまり、若い人がファッションの一部としてするようなのは、入れ墨ではなくて、むしろタトゥーと呼んでいるような、まあしかし現実は同じことだと思うんですね。冒頭で言いましたように、この夏に海辺で入れ墨をした、あるいはタトゥーをした、その若者を何人も見かけました。これはもう15年前にはあまり見かけなかったことなのでちょっと驚いたんですが、まあ、アメリカでは日本ほどですね、入れ墨あるいはタトゥーが、organized crime、いわゆる暴力団といいましょうか。そういうですね、人たちと結びつく、この密接な度合いというのは、まあ日本ほどではない。これはまあアメリカの場合、軍隊に行くとよくみんなですね、こうマッチョな感じというのを出すためにタトゥーをするんですね。もちろん皆さんもテレビ等で運動の選手なんかがたくさんですね、タトゥーをしているのをご覧になったこともあると思うんですね。バスケットボールなんか見てますとね、すごいですよね。ですから、この反社会的、アンタイソーシャルというような感じが日本ほどアメリカでは強くないということですよね。まあ、私、スーザンさんからですね、入れ墨を入れようと思ったことはありますかと聞かれて、いや、もちろんありませんと言いましたが、最近は若い女性でもですね、小さな入れ墨をちょっとこうワンポイントって言いますかね、そんなに目立たないようなところにすると、そういう、まあこともファッションの一部として広がっているようだと思うんです。トレンディーであるというふうに言ってますね。ただまあ、外国人の方が漢字のタトゥーを入れるというのがちょっと流行ってるようなんだけれども、まあ、よく意味がわからないまま、とんでもない間違いを掘ってしまうということもあるようですが、これはちょうど我々の T シャツの英語がとんでもない間違った英語を書いてあるというのと逆の似た現象ということが言えるかもしれませんよね。なんやしてみたいなことがですね、胸に大きく書いてある T シャツを着て渋谷の街を歩いているような若い娘がいたりなんかすると本当にですね、ドッキリっていうね、ことでおじさん心配してしまいますが、さあその逆もあるようだということであります。All right, let's go on to the phrases now.
Okay, well, we've been talking about tattoos, so I thought we'd look at some phrases that have to do with ink.The first one is to ink something. And to ink something means to sign something, usually a contract or something like that. So for example, you could say, After negotiating for several days, they finally inked the contract late last night.
これ面白いですよね。まあ、タトゥーということで使うそのインク、インク。これを動詞に使ったフレーズということですね。これはサイン。署名するという動詞として使われていますね。ink 何々ということですね。今の例文もう一度いきましょう。
After negotiating for several days, they finally inked the contract late last night.
Inked the contract. ということで、契約書にサインする、署名する。この場合は過去形でしたと。こういうふうになっているわけですね。All right, the second one.
The second one is, before the ink is dry. Now this refers to a change to an agreement, such as a contract, immediately after it's been made, due to a change in situation or circumstances. So, for example, you could say, he got engaged to his new girlfriend before the ink on his divorce papers was dry.
これがまた面白い表現ですよね。つまり直訳すると、インクが乾く前にと。こういうわけですね。つまり何かに署名をして、そのインクが乾く前にもう気が変わったみたいな、そういうことですよね。今の例文なんかね、いい例文だと思いますよね。まあ、よくあることかもしれませんが、離婚のですね、承諾書にサインして、そのインクが乾く前にですね、もう新しいガールフレンドとですね、婚約したと。まあいうことなんですが、まあ日本語ではですね、何かを言ったときに、その前言を簡単に翻すということで、下の根が乾かぬうちにというようなね、そんな言い方をすることがありますが、若干発想が似ていますね。さあ、今の例文です。
He got engaged to his new girlfriend before the ink on his divorce papers was dry.
と。いうわけですよね。そんな方、実際にリスナーの皆さんの中にはいないでしょうね。まあ、いてもいいですけどね。All right. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったのではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。